民族系のストリームポッドキャスト、民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組では、そのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として、民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族芸能の魅力に迫っていきます。本日、第53回放送、2012年8月2日収録分です。そして、お届けするのは、東京から西島です。ということで、今日はですね、僕以外にも、ちょっとゲストを、お呼びしました。ダンキチさんです。
はい。はい。どうも、こんばんは。ダンキチでございます。よろしくお願いいたします。はい、
ダンキチさんは、何て紹介すればいいでしょうか。
あ、これはじゃあ自分でちょっと簡単に自己紹介した方がいいですかね。
はい。はい、お願いします。
あ、どうも。まあ、このストリームは時々、ツイッター等で参加させていただいておりましたが、まあ、はじめましてということで、ダンキチでございます。で、私は岸和田生まれの岸和田育ちという、まあ、だんじり、もうまさにだんじり基地外ということからダンキチという名前がついている、まあ、本当にまあ、祭りの申し子と言ってもおかしくないかもしれないんですが、まあ、私自身はまあ、今民族芸能を追っかけてもう本当に十数年ぐらいになるんですが、まあ、写真の方、まあ、撮影を、主に、フィールドとしておりまして、
はい、
で、まあ、まあ、インターネットでもちょっとこれ宣伝になっちゃうんですけども、日本のお祭り田んぼという、まあ、ブログを立ち上げておりまして、そちらで、まあ、全国各地の、まあ、民族芸能ですとか、まあ、最近はちょっとある程度、こう、テーマを絞ってですね、まあ、民族芸能を、まあ、お祭りのみならず、まあ、その地域の風土であったりとか、信仰であったりとか、その人々の姿っていうものをこう捉えられたらっていうことで、こう、まあ、いろいろ、今やっているところでございます。というところで、いかがでしょうか。
はいはい。普段よく行ってるお祭りというのは、どの辺になるんですか？
そうですね。まあ、一番はもうやっぱり愛知県の奥美川の花祭りですね。もうこれが10年近くもう通っております。
はいはいはい、はい。
それから、あとは、まあ、ここ、そうですね。1年でも本当にもう、すごい通ってますが、早知根の方でして、で、まあ、早知根系の弟子神楽って、早知根竹流石波灯火神楽というのが、まあ、花巻市の東和町というところにありまして、まあ、そちらの方を、まあ、ちょっと今、そうですね、追いかけているっていうのと、あとそれから、まあ、ちょっとこう、震災関連もございましたけども、宮城県の、石巻市小勝町というところで、小勝法院神楽
がありまして、はいはいはい、
そうですね、この3つを、まあ、そうですね、追いかけているというところですね。で、あとはまあ過去はもう本当に全国各地いろいろ回ったり、まあ今も本当に回ったりして、で、最近はちょっとまた、私の妻の実家が、宮城県にあるんですが、南部神楽。
はいはいはい。
南部神楽がちょっとこう、いろんな縁でちょっと、ちょっと関わることになって、これもまたちょっと、抱え出すのかなみたいな、ちょっと嬉しい悲鳴なんですけども、まあそういうことでやっております。はい。
あれですね、割とこう、修験系の神楽が中心に回られてるっていう感じですね。
そうですね。はい。まあ、修験系、まあ、そう、なんか、こう、なんかの縁で、あとは、まあ、大乗神楽っていうのもそうですね、高めの。だから、本当にまさに、修験系にどっぷりハマってしまってるという、そんな感じのところではございます。
なるほど。はいはいはい。じゃあ、まあ、今日は、一緒にお付き合いくださいということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、まあ、早速、この間、どんなことしてきたか、みたいな話になるんですが、ちょうどね、 あ、ダキさん、僕の声って結構返ってきてたりします？大丈夫ですか？
ああ、全然大丈夫です。
大丈夫です。じゃあ大丈夫かな。ちょっと、こっちの方で、僕の方で若干音が回ってるんですが、多分配信には影響してないかと。
そうですね。今、どうだろう。僕は、まあ、配信が聞こえてる状態じゃないですけど。
はいはいはいはい、はい。まあ、多分大丈夫だと思います。はい。で、ちょうどですね、先週というか、この前の、土日というかですね、明治天皇百年祭郷土芸能奉納というのが、明治神宮でありまして、東北の被災地の芸能が、原宿のね、駅前すぐの特設舞台に7団体でしたっけね。
そうですね。
7団体ぐらい上がって、奉納されたということで、それを、まあ、ちょうど僕も、行ってきましたし、ダンキさんも行ってきたし、
ね、はい、
まあ、あと、知り合い何人か来てたんですけども。
結構見ましたね。
はい。まあ、これ本当、豪華な、舞台で、
うん、
出演したところだというと、岩手県の、上平郡大槌町の大槌の虎舞、岩手県奥州市や大船渡市から、駆けつけてくれた金津流の、獅子踊り、宮城県の本吉郡南三陸町の本吉法院神楽、宮城県名取市の下松田、麦月踊り、で、宮城県名取市の、閖上太鼓、福島県相馬市の、相馬歌号の、神楽、で、福島県双葉郡浪江町の、受け戸の田植え踊りという7団体がですね、28日の土曜日に、から始まって、まあ、お昼に奉納をバッとして、で、夜というか、まあ、夕方から夜にかけて奉納を、これ7団体全部やるんですよね。
そうですね。
1回のステージで。で、それが、よく、日曜日も、お昼に、その7団体全部奉納公演やって、で、また夜にも、奉納公演やって、明治神宮の、御社殿前で一斉奉納も、その日にやっちゃうと。で、翌日の7月30日の月曜日にも、お昼に、舞台で、郷土芸能奉納があったということで、もう相当なステージ数をこなす、まあ、強行軍だったんですけども。
そうですね。
はい。いやー、でも、すごかったですね。
あー、そうですね。
はい。
まあ、僕は土曜日だけだったんですけども、はいはい、まあ、それでも、まあ、なんていうんですかね、やっぱり舞台、まあ、まあ、もちろん団体さんは本当にこれだけやっぱりバランスが取れて、各地域からこれだけの芸能が集まったっていうこともそうでしたし、それからやっぱり明治神宮っていうやっぱ舞台がね、まあもちろんあそこの舞台も自体もそうですけど、道行きがあったりとか、それから拝殿で公演が行われたりとかで、結構なんていうんですかね、その場所の雰囲気っていうのがすごく良かったのかなっていうふうに思いますね。
あ、すいません。ツイッターの方でですね。
ええ。
音が、僕の多分声がダブって聞こえてますっていうのが来てるので、
一旦
ちょっと止めますね。
はい、ええ。
すいません。いいよ。はい、ということでですね、機材トラブル等々ありましたが、はい、はい、明治天皇百年祭。
はい。
はい。です。まあ本当にね、豪華なステージで、どうですか、印象としては。
そうですね。まあ、やはり、出てらっしゃった団体さん、東北三県の各団体さん、それぞれ、バランスが取れててよかったな、っていうことと、それから、まあ、やっぱり皆さんのそれぞれ、やっぱり、 受けられたその被災された環境ってもう本当に大変な中で、うんうん、まあ、ここまでやっぱり来られたっていう心意気がすごく伝わってきたなっていうことですね。で、まあ、やっぱりあとはそれから明治神宮っていうあの会場の雰囲気、これは多分あの行かれた方とかはすごく感じられたと思うんですけど、はいはいはい、あのまあ、あの舞台もさることながら、まあ、あの参道ですとか、うん、南参道とか、それから拝殿ですね、
うんうんうん、
とかで、やっぱりあそこのこう環境っていうのもやっぱりすごい良かったんじゃないかなと思って、あの公演自体はすごく僕はすごく感動してましたね。
あ、
はい、
明治神宮自体もね、なんていうか、郷土芸能と全く関わりがないわけではなくて、まあ、今回は明治神宮、明治天皇100年祭ということで、明治天皇が亡くなってから、まあ、崩御されてから100年目、うん、ということで、お祭りというかですね、まあ、それを、祭る、イベントをやって、たわけなんですが、
はい、
この明治神宮の創建っていうのが、1920年、大正9年なんですね。うん、で、まあ、明治天皇が亡くなって、それを、まあ、祀るというかですね、まあ、そういう、性格の、神宮なんですけど、ちょうどその参道に100年祭ということでパネル展とかも
あったんですが、ありましたね。
はい。あの中に、明治神宮作ろうって言った時に、ちょっと予算が足りなくなってですね、全国の青年団を、ボランティアとして集めて、まあ、勤労奉仕みたいな感じで、はい、全国から青年団が来て、その、明治神宮の、予算足りなくなったところに、労働力としてバーって来て、創建まで、無事こぎつけたということがあって、で、それで、はい、それのご褒美に建ててもらったのが今の日本青年館なんですよね。
なるほど。
はい。
そういうことなんですね。
で、それで、その日本青年館で始まったのが郷土舞踊と民謡の会、今の全国民族芸能大会という、まあ、はい。全国から民族芸能を、呼んできて、舞台に上げるという、まあ、性格の大会、まあ、もう何十年も続いている大会ですけど、
はい、
まあ、そういう、まあ、ご縁があったりする、
なるほど。
はい。パネル展でちょうど、その青年団の奉仕のことも実は、書いてあったんで、見ると、お、これはって、ちょっと思ったりもする、ところだったんですけど、そう。で、こういう形で、舞台やられてたんですけど、まあ、この企画そのものは、全日本郷土芸能協会さんが主催ということで、
そうですね。
はい。いつもお世話になってる全協芸さんが、
はい、
非常に尽力されて、さっき言ったように、原宿口出たすぐ、アクセスがいいところに舞台を作って、しかもその、まあ、野外の舞台だったんですが、結構その、後ろにね、木が見える感じになって、
ね、
ライトアップとかもうまくやっていて、はい、転換とかも非常にスムーズで、そう、外の舞台としては、全然すごい、実は、見やすいというかですね。
そうですね。
とても、見てる分には、飽きさせることなく、見せていたのがすごいなとか思ったり。
そうですね。確かに舞台っていう観点で見てもですね、はい、すごくこう、スムーズに、まあもちろんスタッフの皆さんも本当に、
はい
はい、力が一番やったと思うんですけど、うんうんうんうん、こう、見てて自然に、
そうそう、
まあ、感じましたね。で、まあやっぱり先ほどのその、森、いわゆるこう、明治神宮の樹層とこう、舞台がうまくマッチングして、
はいはい、はい。
まあ、それもやっぱりこう、背景としてもこう、こう、なんていうんですかね、人工的なこう、劇場の舞台とかとはまた違う形で、うまくマッチングしたのかなっていうのもありましたね。
はい。
はい。
で、あとは、僕なんか見てて、びっくりしたのは、例えばその、今、まさにその原発の、避難区域になっている浪江から、来られていた、受け戸の田植え踊りは、
はい、
浪江から来られてましたし、あと、その、まあ、野馬追で有名な相馬も、野馬追じゃない、相馬の、そう、歌声の神楽で、まあ、これは、すごいカラフルな幕を使った、獅子神楽だったんですけど、まあ、それが来たりとか、なかなかちょっと、東北の被災地の芸能といって、東京に出てくる、普段出てくるものとは違うものが見れたし、その、やってる方々が、非常に生きやっていたというのが印象的でしたね。
そうですね。
そう。本当に、浪江の芸能とか初めて 見れたので。
ああ、そうですか。
はい、はい、僕もなんか。
なるほど。私は実は、これ本当に偶然だったんですけど、はいはい、テレビで見るほど NHK で見たんですよ。1回目が、ちょうど 3.11 の、ちょうど1年目、あ、1年の節目の頃の特集で、はいはいはい、ちょうどその、まあ、いわゆる避難されている方々とかをこう、つないで中継したときに、実はその受け戸の田植え踊りを復活させる動きがあるっていうことで、実はまあ、今回も歌を歌ってらっしゃった、まあ、副代表の方とかが、はいはい、ちょうど東京の下梅の団地に避難されてて、で、そこで中継で、ちょっとこう、やったりとか、あとその時は、その前ぐらいに一度、まあ、仮設でバラバラになってるんですけども、その、まあ、ある程度まとまって、こう、難民の方が集まってるところに、こう、行ったっていうのを、こう、ちょっと、テレビで、V で流れてるっていうのが、1回目と、それからあと、新日本紀行再びっていうので、ちょうどその、まあ、受け戸の田植え踊りっていうのが、まあ、実は、その、あんば祭りっていう、こう、その、全体のお祭りの中の、こう、奉納芸能の一つとして捉えられてるんですけど、そのあんば祭りと、その現在のその浪江の姿っていうことで、実は取り上げられた時にもまたその二度目で出たっていうので、私は見てたんで、これを本当に生でこう見られたっていうことは、本当にすごいことだなっていうふうに思いまして、はい。っていうところがあったんです
よ。はいはいはい、
はい、は
い。いや、だから、そういうところが、来てね、こんな日程で、やっていただけるというのは、もう、すごいな、という。
そうですね。まあ、この3県の、この本当に各地域とも、これ、先ほどもちょっとお話しかけたんですけど、はいはい、やっぱり、すごい、まあ、やっぱり被災というか、被害を受けられてる地域なんですよね、うんうん、いずれも。まあ、その中で、まあ、やっぱり、こう、何が大切かっていうところで、こう、やはり、こう、人の絆とかだったりとか、で、その中で、こう、お祭り、まあ、芸能ですね、っていうことで、復興させていこうっていう、なんか、それが共通点として皆さんあって、それで、まあ、一年経って、まあ、本当にいろいろこう、大変な思いされてたと思うんですけども、その中でも、こう、一年経っても、いても、さらになんかすごい、こう、パワーアップされてるんだなっていうのが、すごい、僕は見てて、印象的でしたね。はい。
あと、ちょっと面白かったのは、面白かったっていうかですね、まあ、全狂言ならではだなと思ったのは、閖上太鼓っていう、和太鼓の団体さんが入っていたというのがまた、全狂芸らしいというか、
ね。そうですね。
はい。まあ、和太鼓は、まあ、創作系の、和太鼓なんですけど、やっぱりその地域の、縁というかですね、はい、まあ、まさに被災した、その、名取市被害、津波の被害がかなりあったところなんですが、まあ、そこで、太鼓にずっと取り組まれてる地域の方、まあ、会長さんがちょっと亡くなって、
は
い、しまったりとかということがあったそうなんですが、ここも、やっぱりなんかドキュメンタリーが入ったり してたらしいんですけど、
ね、そうなんですか。
はい、ちょっと詳細わかんなかったんですけど、2日目のそのインタビューの時に、まあそういう、ドキュメンタリーが入ったり、で、まあ、まあ、それも一つ励みになって、
はい。
ちょっと、まあ、もう一回集まってやってみようか、みたいな、なって。で、ここ、まあ、また、その、 和太鼓だけじゃなくて、その地域の漁師さんたちの、漁師歌というかですね、漁師の祝い歌が入って、その歌がまたいいんですよね。
いい感じでしたね。いや、あれ、ちょっと、たまたまだったんですけど、ちょっと個人的に、まあ、いろいろ、ちょうど宮城県のその民謡を調べてたら、
はい、
まさにこの閖上のその、大量歌が出てきて、はいはい、やっぱり出展されてて、あ、やっぱりまさに、その漁師さんが歌ってる歌をそのまま太鼓の中で上げてたんやなっていうのを、ちょっとやっぱり後で僕も見て、やっぱりびっくりしたな。だからやっぱりまさに、まあ、もちろん、太鼓っていうのはもちろん今のそういう創作っていう部分もあると思うんですけど、やはりそういう地域っていうものがやっぱりすごい、なんていうのかな、クローズアップされてるなっていうのがすごい印象的でしたね。
はい、はい。
やっぱり、はい。
ですね。で、あとは、そうですね。まあ、大体公演の最後はですね、虎舞と、獅子踊りという、流れが。
ね、
いや、やっぱりその、トナバレ、大槌のトラマイを、やられてる方々の威勢の良さというかですね。
そうですね。
迫力の
、
掛け声がね、いいですよね。で、ノリが良くて。で、トラマイ終わった後に、最後、手踊りというか。
ああ、そうですね。
あれがまたかっこいいんですよね。なんて言えばいい、まあ、夜行踊りって多分こういう感覚でやってたんだろうなとかっていう。
そうですね。
そういう、ちょっと、いなせなというかですね。
うん。
威勢がいいあんちゃんたちがこう、技を、ちょっと技を見せながら、こう、かっこよく踊るっていう。
そうですね。まさにこう、まあ、今、本当に言葉が出たら、いなせやなっていう、傘を持ってこう、パッとこう、
はいはいはい、
手踊りの姿っていうのは、こう、ちょっとこう、勇壮な、こう、なんていうんですかね、気風の気性の荒い浜男にしては、すごい、こう、ちょっと可愛らしい感じというかね、またあれがすごい、なんか素晴らしいなっていう。でも今、ちょっとこう、話が出たように、やっぱり、まあ、飯島さんとかも2日間見られてて、
はいはい、
そうやったと思うんですけど、やっぱり皆さん結構、まあ、どの団体も本当に素晴らしかったんですけど、やっぱり、虎舞とか、
うんうん、
あと、それから先ほどのその、獅子踊りが出ると、はい、みんなやっぱり、こう、反応がすごかった
ですね。そうですね、周りの反応としては。
ええー、やっぱり、まあ、インパクトが、まあ、もちろん、こう、大きいっていうところもあると思うんですけど、
はい、
まあ私自身も実は恥ずかしながら、はい、まあ、獅子踊りをあれだけの群舞で見るっていうのは本当に初めてだったんで、かなり圧倒されたんですけど、
はいはい
はい、いやあれは本当にもう、皆さん、見てる方、本当にザワザワザワっていうか、おーすごいねっていう声が周りから聞こえてきて、
で、まあ、すげーとかね、やべーみたいな、簡単が。
はい、そうなんですよね。そうそうそう。だから、まあ、やっぱり、それだけっていう、やっぱりこう、なんていうのかな。やっぱりこう、まあ、最初と最後、それぞれ出てきたりとかして、まあ、すごくこう、皆さんを捉えて話さなかったなっていうところはすごくあったなと思いましたね。はい。
やっぱりこの二つの団体って、まあ、トラマイはもともとのその、規制の、威勢の良さみたいなのが強いなっていうのもあるし、うん、獅子踊りは割と、まあ、北上道の空芸能祭りとか、
そうですね。
割と早くから、注目されて、まあ、すごい、やっぱり、ビジュアルですね、その、
そうですね、
鹿の角に後ろに、すごい長いササラを
背負って。で、あれをバシッバシッってこう叩いたりとかして、で、まあ、動き自体も、まあ、こう、なんていうんですかね、やっぱり、こう、それほどこう大きい動きっていうわけではないですけど、それでもやっぱりインパクトがすごい大きいんですね。はいはい、だから、やっぱりこう、前のこう、フォーメーションが変わったりとかして、すごくこう、バラエティも豊かだったし、見てて、やっぱ飽きない。それからやっぱり太鼓のその、勇壮さと、それから、歌と、やっぱり、 踊りっていうところが、はいはい、バランスが良かったですね。ですね。はい。
いや、今回はその金津流の中の連合会という形で、はい、出場されてまして、出演されてまして、
うん、
まあ、いろんな地域のに伝わるその金津流の獅子踊りの人たちが集まって、舞台をやっていたということらしいんですが、やっぱりこう最近は一つのところだと少ないので、その連合会でやることが増えてきてるそうなんですよね。
ああ、なるほど。はい、まあそのようですね。なんか解説とかでもありましたけど、はい、やっぱりこう最近はこうまあやっぱり人手がこう少ないとかっていうこともあるだけじゃなく、まあもうあるんでしょうけど、まあそれだけじゃなくてやっぱりまあやっぱり軍部のやっぱりあれだけのこう、うんうん、やっぱりこうマウントやっぱり素晴らしいっていうところもあるんですかね、うん、やっぱり、
その軍部とかっていうのが結構まあ多分始まったりそのやるようになっていったのはやっぱ北上道の
芸能祭り、はい、来週から来週というかもうこれから始まる、はい、今週末から確か始まりますね、
はいはい、あそこで結構その、例えば鬼剣舞の大群舞とかって、
ね、
メインストリートでやったりしますけど、その中にやっぱ獅子踊りの大群舞もあったりとか、
うん、そうですね。
で、それがまあかなり昔からやってきていて、で、やっぱりその舞台でやるときっていうのは、インパクトバーンってやるときは、まあ単純に数を増やすっていうのは一つのテクニックでは、あるので、まあ、うまくそういう形で今に対応してきてるのかなっていう気は、う
ん、はい、そうですね、はい、まあ、あと、まあまあ、今回のこの流派とかでもそうだったようですけど、やっぱりその、まあ、実際にその他の流派、まあ、他地域の流派が今回被災された流派があったところに対してやっぱりこういろいろこう道具とか、はいはいはい、そういう獅子をこう作ってこうお送りしたりとかそういう支援の手もあったっていう、うん、まあそういう意味でのこうつながりですね、はい、そういう意味でのこういいつながりもあったようですしね、はい
は
い、
そうですね、その明確にそのどこから教わったとかっていうのが分かったりして、でそれがその後も続いていくっていうのは、
うん、
面白いし、まあ使う道具とかは似てくるというか、まあ基本は同じ
そうですね。
そう、要素のものなので、それを、まあ、融通し合うとか、まあ、今回の場合は支援とかっていう形だったり、したと思うんですが、そういうその芸能同士のつながりみたいなのが、うまく機能、
うん、
いろんなところでするといいのかなっていうのは、はい、今回の震災のことでは思いますよね。
そうですね。はい。まあ、元吉法院神楽っていうのも出てましたけど、はいはいはい、あそこも実際、はいはい、まあそこは今回に限らずのようなんですけど、やっぱりこう、本院さんの数が少ないとかっていうこともあって、まあその今回、女川法院神楽っていう、それは、まあその南、元吉っていうのが、まあ実は南三陸町、
はい、
それで女川っていうのが、まあ、解説とかでもあったんですけど、はい、宮城県の女川町じゃなくて、石巻市の方に北上町っていうのがあるんですけど、そこに女川地区っていうのがちょうど北上の川の、新しい川の方の河口近くにあるんですね。で、そこの法院さんが、まあ、応援に来て、で、やられてたっていう、
はいはい、
もあるんで、まあ、やっぱりそういう、やっぱりこう、なんですかね、まあ、同じ、まあ、これは流派が同じというか、まあ同じ法院さんとしてのそういうつながりっていうのがあったっていう例でもあるみたいですけどね。はい。
面白いです。あ、今ちょうど、新見さんが、準備できたようなので、おつなぎしますね。
はい。
あ、もしもーし。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
お久しぶりです。今ですね、ダンキさんが、加わって、例の、明治神宮の、明治天皇100年祭の郷土芸の奉納の話をしてました。
あれですね。
はい。元吉法院神楽。
そうですね。
はい。
話。はい。の話までちょっと
待
って
ましたけど。はい。これ これは、元石法院神楽。これ元石法院神楽、もうあの、大月のあの、はい、法院神楽とかとは結構似た系統になるんですか？
はい、これはですね、はい、私も見てですね、びっくりしたんですけど、
はいはい、
まあ、実はこの地域、あの、まあ、ちょうど旧モノオ郡、あの、桃に生きるって書いてモノオ郡っていうんですが、はい、あの辺りはもう本当に法院神楽が、たくさんの団体がありまして、
はいはい、
で、実際、他にも、あの、上町の法院神楽とか、寺崎の法院神楽とかって、いろいろあるんです、うん。で、まあ、一番、まあ、あの、今、国の文化財になってるのが、まあ、大月法院神楽っていうのがあるんですけど、
はい、
びっくりしたのは、あの、まあ、あの、太鼓ですね。あの、太鼓を、実は、あの、大月法院神楽の特徴っていうのは、あの、いわゆる、あの、これはカムイさんのあの、先日の祭りスターにもありましたけど、あの、秒止めの丸胴の太鼓を、こう、二つ、二機置いて、あの、二針置いて、それで、こう、両サイドから、いわゆる叩く。だから、あの、桶の同締め太鼓で、あの、よく、早知根とか、他の団体とかですと、
はいはい、
こう叩くようなのを、こう、あの、太鼓の、あの、桶胴、桶胴じゃなくて、その、いわゆる、両
面のあの、長胴太鼓。
長胴太鼓で、はい、やってるっていうのがまさに同じで、しかも、あの、笛太鼓っていう、その、あの、配置も同じですし、しかも、まあ、あの、待ってる演、まあ、演目も当然ながら、もう、本当に全然変わりがない。
うん、
あのほとんど、もう、息移しに近い状態っていうかですね。あの、それはちょっとびっくりしました。っていうのは、実は、あの、先ほどちょっと上町の本院神楽っていうのを出したんですけど、はい、そこはちょっと実は違いまして、そこは実は太鼓が1機しかないんですよ。
ああ、そうなん
です。ええー、だから、あの、ああ、太鼓が2機出るのって、実は結構、あの、5月の本院神楽が、あの、すごくクローズアップされるのは、その、いわゆる長胴太鼓が2機で出てる、あの、やってるっていうのが結構、こう、クローズアップされてたんで、はいはいはい、あの、こういったところにもあったんだなっていうのはちょっと今回見て、あの、びっくりしたところではありましたね。
まあ、でもあるんですね、やっぱりね。
はい。
言われて。
そうですね。
この辺も本当に、いや、僕も初めて元松陰神楽見ましたけど、やっぱり、あの、演目は、あの、ここは、あの、上演のたびに演目をいろいろ変えていて、その、
そうですね。
そう、ヤマトタケルの御事とか、まあ、いろいろ、あの、演目をして、おられたんですが、まあ、結構派手な、
うん、
あの、立ち振る舞いもあって、見どころがとてもあるのなので。
そうですね。
全然。
もともと、法院神楽がすごい、そういう意味では、あの、なんていうんですかね、こう、見せどころが多いっていうかですね、はいはい、やっぱり、こう、あの、飽きさせない部分っていうのが、うんうんうん、あの、ありますね。
うん、ですね。今日はですね、僕はこの後ちょっと夜行バスに乗って、
ね、
青森のあの、例の荒間踊りに、向かわないといけないということで、ちょっと早めに、収録をさせていただいてるんですが、今日あの、なんか、大吉さんが、新見さんとちょっと話したいことがある
いや、実は本当は、まあ、これはあれなんですけど、実はちょうどその先週の同じ時っていうのはちょうど、私、先ほどちょっと自己紹介で、岸和田生まれ、岸和田育ちというふうに話をしてましたが、はいはい、ちょうど岸和田で、伊勢大神楽、大神楽の仮壇が行われていたんですね。はい、で、実はもともと私、本当はそちらに行く予定で、
はいはい、
で、明治神宮、ああ、残念だなと思ってたんですけど、ちょっと日曜日に行けなくなってしまいまして、はいはい、それで、まあ、急遽土曜日、じゃあ、しょうがないから、しょうがないからっていう言い方も変ですけど、まあ日曜日行けないんだったら明治神宮の方見ようっていうので、まあそれで、ちょっと、まあ、ぜひ、カムイさんの、その、階段の方の様子とかをちょっと聞きたいと思ってですね、それでちょっとゲスト出演をお願いしたっていう経緯もあったというところです
。ということなんですが、どうですか、新見さん。どうでした？
すごかったですね。
ああ、やっぱりそうですか。
やっぱプロで仕事でやってみえるので、まあ本当真剣だなっていうことを、まあ朝、結局8時半ぐらいかな、ぐらいに、まず岸木神社という、
はい、
岸和田にある岸辺の岸に城とか行って、岸木神社っていうのがあるんですけど、まあそこに集まってというか、まあ、伊勢大神楽やる人たち 時が、まあ、ご一行さんっていうんですか、集まって一通りやったかな、何個かあの獅子舞の前をしまして、まあ、そこから階段回りというの
が
片付けをしていくんですけど、まあ、そこから昼ご飯で1時間ぐらい休んだぐらいで、夕方4時半ぐらいまでほぼずーっと回ってましたね。あの炎天下の中をすごい暑かったので、僕らもついてくんですけど、まあお茶を飲みながら、
うん、
頭にもタオル巻いて日差しにしなってからみたいな中でね、いろいろやってるんですけど、やっぱりあの階段をいろいろこう、ね、あの金魚のみたいに僕らもついてたんですけどね、こう見るたんびにその先々でこう人の笑顔に出会えたり、
うん、
いろいろなこう姿を見せていただいたのですごくは僕としてもすごく感動して、例えばその天下一位だったかな、あのそこで毎年のようにあの呼んでるそうなんですけど、その、
うん、
まあ、園児の前で、とあの、まあ、お茶の前でいろいろ演目をやるんですけど、やっぱり子供ってすごい反応ダイレクトで、すごいあの皿回しとかこうやってる姿とか、じーっても食い入れたり、まあチャリの人が出てきて時計でおどけたりすると、まあ、笑ったりとか、そういった感じですごく身近にこう、まあ、子供たち年1回もやってるっていうのが当たり前の感覚でいるみたいなんでね、そういうのが、まあ、いいなみたいな感じで、うん、たりやとか、まあ、そう終わった後にはあの獅子頭に2匹が記念撮影をするんですよね、皆さんと一緒になんかこういう世界ってなんでしょう、あの宮崎駿のトトロじゃないけど、その日常の中に非日常が本当っていう感じで、いかにもなんか日本人らしいというかね、
うん、
ああいう感じがなんかすごくいいなと思って、すごいアットホームな感じで、うん、あの演目を集めて人が集まるまではやったりとか、
うん、
5つ、まあ、あとはあるところではお母さんが出てきた時にあの両足噛んでほしいっていう、あの獅子頭に、
うん、
でもそれを獅子頭持っていきます。丁寧に両足を噛んであげて、まあ、伸ばしましょうね。深くは通るよというか、
どうし
たらやってる光景とかね、見せていただいたので、すごいなって、いい世代が。これ、確か第10回って書いてあるので、昔、昔、あの、階段周り、岸に話題してたらしいんですけど、途絶えちゃったの10年前から、旅に行っていく、会社の代表の方、シロベースの奏者の方が、まあ、いろいろ計画して、10年前から、サポートしたんです。それで、あの、階段周りも、活動した場所もあるでしょうって、
マイク近づけるか少し大きい声で話してもらっても大丈夫です
か、
はい、すいません。
もしかして、うん、なのであの、まあ、夜7時ぐらいから、まあ、1時間半あの、うん、ゲーとその曲ゲーですね、かけてくれる曲ゲーと、あと獅子舞の前の、
うん、
両方合わせて入れるというのが、まあ、
うん、
まあ、夜にあの儀式神社で行われるという形でございました。
うん、
はい。
その神社まではあの本当に一軒一軒訪ねていくっていう感じ。
もう一度お願いします。
あ、その神社で総回し行くまでは一軒一軒その訪ねて。 回って、その中で、その、はい、門付けというか、
はい、
階段というかですね、それを やられてたということを。
そうですね、
はいはい。
まあ、いろんな演目が見れたのは、その保育園で、
はいはいはい、
やったところと、一番最後の、相馬。
はいはいはい。
うんうんうん、なるほど。
なるほど。
実はあれなんですよ。うちの方も、まあ、氏子な、その、岸木神社の氏子なんで、実は、チラシとは別に、チラシもやっぱり貼り出されてたようなんですけど、実家情報では。あと、その、回るコースのやつが、こう、回覧されてて、そこに、申し込み券みたいなのがついてたんですよ。で、何かっていうと、要は、階段を回るところのコースに、こう、外れてなければですね、申し込みをすれば、獅子を、まあ、要は、こそぎって、その階段で、その、いわゆる、魔除けの、そういう、釜払いを行ったりとか、そういう悪魔払いをしますよっていう、申し込みが来てて、それで、まあ、そこに、いくらだったら獅子1匹、いくらだったら獅子2匹です、とかっていう形でですね、書いてあって、ああ、なるほどね、っていうの、うん、で、最初ちょっと、うちの実家にも来てもらうか、なんて話もしてたんですけど、ちょっとまあ、うちの家から、ちょっとそのコースはちょっと離れてたんで、まあ、それはまあ、冗談で、あれだったんですけど、そういう形で、まあ、かっこ、まあ、もう10年になるんで、すごくこう、馴染みのところもあるようですし、あとそれから、多分、そのさっきの、そういうおばあさんの話とか、ちょっと聞いて、ああ、やっぱりそういうのがやっぱり根付いてるのはすごいことだなと思ったんですけど、初めて回る、多分、申し込まれている方とかっていうのもいらっしゃるんじゃないかなと思いましたね。はい。
結構お客さんとかはどれぐらい来られてた？
どれぐらいいたんだろう、あれ。いやーもう見るのに夢中で全然見てな
かった
。
ああ、でもなんか、それこそ、その、民の大さんとか、曰く、例年の結構やっぱり10回目っていうことで、今回、やっぱりこう結構宣伝したからというのもあったようなんですけど、例年の 1.5 倍ぐらいの人が来てたのがあって、まあ私も写真で見てたら、あそこ神社自体、まあ新見さんも行かれて、まあ、あそこの本殿のとこ、ああ、まあ拝殿のところ、まあまあ、そこ若干広いですけど、あそこでやったんですよね。だから、あそこが満杯になってるんで、まあ、100人はあれですけど、でも、6、70、とか、それぐらいは多分確実に来てたんじゃないのかな、っていうふうに見ましたけどね。写真がちょっとアップされてたりとかしたのもちょっと私も見たんですけど。あ、だから、すごいたくさん来てるなと思ってちょっとびっくりしました。
そうですね。でも割と前の方は結構子供さんも、こう、座ってて、すごい被り気で見てる子もいたり。ねえ、こういう子が、どうなんでしょう、ね、育った時にこうやっぱそれが伝統になると、ね、昔はこういうのがあったみたいに懐かしんでもらえるのかなってまた一大学っていうふうに思いながら、
そうですね、
なんかそうやって思うとすごいなんかいいものを見せてもらったなっていう、そういう人と人とのつながりの部分、うん、
結構でも前たまたまちょっと伊勢大神楽で検索して見てたら結構そのちっちゃい時に怖くて伊勢大神楽の人たちが来たんだけど、たまたま子供、自分が子供で留守番してて怖かったっていうこう、
そ
う印象がある人とかもいてですね。
そうなんですよね。うん、
だそれはいろんなこう経験がこう、ね、重層的に、あるんだなというのは。
そうですよ。すごい、やっぱ泣く子はすごい言いましたね。親はもう噛んでもらえみたいな。
はい、ああ。
そうそうそう。
で、見た瞬間、こう、後ろの親に抱きつく子もいれば、最初こう、噛まれてはそうでもないなと思ったんだけど、やっぱしばらく、しまいが去っていったぐらい、こう、いきなりわーって泣き出す子。
はいはいはいはい。
験しながら少しずつ大きくなって、また、
そうですね。
逆に自分の言葉を頭をかませるんだろうな。
うんうん。
それの繰り返しだ
ろう。そうそうそうそう。ねえ。家族一緒に見てほしいですよね。
そうですね。うんうん、
せっかくなら。
すごくいい雰囲気で。
うん。
できるし、やっぱそういう、で、すごく、芸自体がすごい高度なんですよね。
はいはい。
うん、皿をいろいろこう上に積んで、うん、それを顎で支えちゃうわとか、
はいはいはい、
やりながら笛吹いちゃうわとか、うん、すごい曲芸もすごいですし、
うん、
あと獅子舞もやっぱりすごい動きがメリハリがあって、やっぱり獅子舞の方も見てて飽きないというか、
うんうんうん、
すごい構成考えたりしてるなあっていう感じなので、うんうん、こういうやっぱプロの神楽って、あの獅子神楽ってのはすごいなって、
うん、
改めて思いました。
そんな感じで、ちょっと若干僕の時間が迫ってきてるんですが、
はい。
はい、すいません。ナキさんなんかまだ聞きたいことあります？
あー、そうですね。まあ、まあ私はぜひちょっと来年リベンジしたいなと思ってはいるんですけど、はい、
その時もまたじゃあ今度は団吉さんのレポートを聞かせてください。
そうですね。
はい、
あの実際あの、あ、そうだ、あの、そのさっきも10年って言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
あの、ちょっと私から補足で言うと、私を見たことないんですよ。
あ、はあはあはあはあ。
結局。っていうのはですね、あの、これちょっと、あの、いろんなちょっと地元の方とかにも聞いてみたんですけど、やっぱり、その今回回ってる地域って回ってきてたかなっていうぐらい記憶がないらしいんですよ。
あ、へえ。
で、ただ先週地域も、あの、実はあの、これ岸和田に限らずなんですけど、
うん、
あの、先週から離れた、もう少し離れた河内の方とかでも、あの、回ってて、で、その回ってた名残で自分たちがやってるっていうような神楽が残ってたりとかもありますし、あと実際あの、だんじりの彫り物にその伊勢台神楽の彫り物があるっていうので、まあ馴染みはあるんですね。ただ、岸和田は僕らも知らなかったし、で、その、親の世代とかも知らなかった。でも、っていう感じなんですよね。だからそういうので、まあ、こうやってまた根付いてきて10年経つっていうのはすごいいいことだなって僕は思ってますし、地元の人間としてはすごい嬉しいことで、まあ今回それを、あの、新見さんが見に行ってくれて、まあ、レポートしてくださったことはすごく、嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。
やっぱりその、例えば一回だけ、その、たまたまそこで公演やるっていうよりは、何回も何回も積み重ねていくと、いろんな本当にその地域の、年中行事の中にというか、あの、サイクルの中に組み込まれていって、いろんな関係もできてくるので、そういうつながりが、ね、伊勢台神楽もそうだけど、いろんなところでできれば、いろんな芸能でできればいいかなというのは、
ね、
はい、思いますね。
まあ、今回の明治神宮も、
はいはい、
まあ、この催しをまたっていうことでなくてもこうまあ、これを機会に、まあ、本当にこの各地の芸能が ね、やっぱり地元でもそうですし、やはりこれで、まあ、周りの方とか持ってほしいなって、うん、まあ、あの、ちょっとさっきも、あの、話ができなかったですけど、お客さん見てたら結構、あの、まあ、あの、西島さんも気づかれたと思うんですけど、はい、結構、外国人の方とか、あと、初めての方がやっぱり多かったなって、はいはいはい、まあ、あの、見かけるすごい、あの、民族芸能大好きな人たちも多かったと思うんですけど、はいはい、初めての方とかも結構多かったように感じて。
そうですね、通りすがりの方とか。
そうですね。
あと、その、出身者の方も結構多かったですか、
ね、ああ、そうですね。
はい。
来るっていうことで、まあ、いわゆる県人会じゃないけども、はい、そういう東京に在住の方とかもいらっしゃいましたね。だから、それではきっかけで、またそういうふうに、こう、輪が広がっていったらいいなっていうのを、逆にその、岸和田のその大格だと、
そうですね。
明治神宮のでもやっぱり感じましたね。
うんうん、
ああ、 で、それの石田神楽がもう結構岸和田に根付いたなって思ったのが、
はいはい、
すごいなって思ったんですけど、あの、だんじりを出すんですね。
ああ、小屋の前でね。
はい、小屋の前に出して、祭りでもないのにすごいなって思ったんですけど、それの前でお祓いの前やってもらうんですよね。
だんじりのお祓いを伊勢大神楽がやるってこと
ですか？やるんです。
あ、
うん。前でその、お祓いの舞を やるんですよ、姉妹が。
面白い。
そういうのを見ると、あ、もう、結構、もう、根付いとるね、
うん。そうですね、あれは僕も見ても、ああ、これはすごいなって思いましたね。
だから。出さないですよね、普通、だんじりを。
ああ、まあ、
普通の日じゃない限り。
まあ、虫干しと称して結構こう出したりとか、はいはいはい、まあそろそろお盆が過ぎるとそろそろもうみんなうずうずしだして出し出すんですけど、まあ確かに今新見さんがおっしゃったように、ああいう形で出すっていうことはないと思いますね。うん、だからやっぱ払ってもらうっていうのは、うん、すごい珍しいことやと思いますよ、あれは。男子自体を払うっていうのは。まあ、ね、御祭神自体が、まあ、もちろん伊勢神宮にも、
はい、
木式神社っていうのは伊勢神宮にも繋がってくるところだから、はい、全然それは神様としても全然大丈夫なんですけど、あ、これはすごいなっていうの、僕も、その小屋でやってる写真とか映像をちょっと見たことがあって、うん、根付いてるなって思いました。
その後みんなで記念撮影してます。
あ、やっぱり。
だんじりの前で伊勢大神楽の方々と、
っていう。そうそうそう。
はいはいはい。
すごいなぁ。そういう関係性があるっていうのが一番いいな
ぁ。いいですよね。
うん。すごい。
お祓いもしてもら
って
。
してもら
って。はい。
いいも見たなっていう感じ。
うんうんうん、すいません。ちょっと時間が来てしまったので。いや、せっかく。団地さんも来られてるので、団地の話もいろいろ聞きたかったんですが。
はい。まあ、また。
はいはい。またぜひ、懲りずに、はい、お越しください。ということで、はい、今日はちょっと簡単ながらエンディングの方に行かせていただきたいと思います。民族系のストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や、今後も取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索すると、サイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では、取材した民族系の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストや、メールマガジン、あるいは、祭りスタ、の情報なども掲載しておりますので、よろしくお願いします。はい、日本の祭り応援マガジン、祭りスタ、好評発売中で、Amazon 等からでも、入手できますので、皆さんぜひ、ご購入ください。今無事、もう、トータルで100部超えて、まだまだ売れておりますので、
はい、
お早めに皆さん、
はい、
はい、秋号に向けても今動き出し始めましたので、
はい、
はい、ぜひぜひ、皆様よろしくお願いしますということで、はい、この後、僕は夜行バスに乗って青森に、行ってきます。で、青森から秋田のですね、能代市の中の二つ井町というところに駒踊りがあるんですが、梅内駒踊りという駒踊りがあるんですが、そこの駒踊りを取材、させていただいたり、中継も現地からする予定ですので、8月13日、はい、ちょっと楽しみにしててください。夕方から7時間か2時間ぐらいの、中継になるかなと思うんですが、はい。駒踊りとか、三匹獅子舞とかですね、薬効踊りとか、いろいろ出ますので、お楽しみにという。はい。そのために今日、たくさんの機材を背負って、夜行バスにちょっと乗り込みますが、はい。今日は本当に、ダンキさんに、ニューさんどうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
はい。それでは、失礼します。